リンカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい、始まりました。リンカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは音楽堂それ油断員、インカク、またの名前を、ニーデスラッカー、ジョン・ドーがラジオするぞ。はい、皆さん、およそ9時間ぶりでございますね。はい、インカクスラッシュ、ジョン・ドー始まりました。本日は205日目でございます。205。はい、火曜日はボカロを聴きながらラジオします。はい、ね、まあ9時間前に撮ったばっかりですけどもね。で、まあやっていきます。ジョジョ2部始まりましてね。まあいろいろね、オープニングもね、第2部の第2話からオープニングが公開されましたけどもね。いやー、やっぱりそのね、ハードルがね、ものすごい上がってたんで、やっぱりそのうちの定めでだったんですけども、いや本当に素晴らしい、なんかそのね、本当に2部にぴったりな曲と映像でね。いや、しかも1部のオープニング以上にネタが各所に仕込まれていて、本当に素晴らしかったですけどもね。いやーね、アクションシーンもね、まあ心配していたほどではなかった、ほどではっていうか、まあでも全然キーウでしたね、それは。本当にいい感じに動いてますし、ね、これからね、2部楽しみですけどもね。ね、エンディングもですね、よく見たら、いろんな要素がね、入ってて、まあ、エンディングね、石仮面から上に上がっていくときに、まあ、柱の男たちのね、あれがあったりするんですけど、そっから上がね、全部、他の、やつになってる。だからその、ね、アラスカ的な、だからその、上に上がってって、ジョセフのあたりに、柱の男3人の顔があるじゃないですか。そっから上が、なんか、アラスカっぽくない、感じになってるんですけども、そっから上が、ジョータロの手があって、で、ジョースケのハートがあって、で、ジョルノのテントウムシがあって、ジョリーンの蝶々があって、で、黄金長方形があるっていう、ね、全部あって、僕が発見できたのはそこまでなんですけどね、ひょっとしたら他にもね、いろいろ隠されてるかもしれませんけどもね、本当に、オープニングなんかもね、本当に、コマ送りしないとわかんない要素なんかが入ってたりして、本当にすごいですけどもね。まあ、一部の時もそうでしたけどもね、オープニングにね、結構な、ネタバレがあるんで、まあね、20年、25年前の漫画のね、ネタバレを気にするのもあれですけども、でも、ネタバレって言われないと、それとは分からないような感じに。まあね、ジョセフが、シーザーのバンダナをつけるあたりはね、ちょっとオープニングでなんとなく分かっちゃいそうな感じがしますけどもね。いや、でも、本当にね、いい感じになってましたけども。これでね、ジョジョはね、まあいいんですけども、もう一個。この間ね、テレビで、ワンピー、エピソードオブルフィーをね、やってたんで、途中からですけどもね、まあちょろっと、見たんですけどもね、まあ、今やってる映画の宣伝で、まあ特番みたいな感じで、まあいろんなキャラクターの回想シーンで、構成されてもらうやつですけどもね、なんていうか、 エンディングがね、あんまり、というかね、エンディングの We Are がね、あんまり、だったなというか、歌ってる人にあんまり、合ってなかったなという気がして、ね、なんかね、ちょっと言っちゃあれですけど、なんか、楽譜をなぞってるだけみたいな歌い方をしてて、やっぱりね、We Are はね、北谷さんじゃないと、ね、なんかいまいちな感じでしたけどね。で、戦闘シーンもね、良かったんですけども、戦闘シーンも良かったんですけども、すいません。戦闘シーンだけに、なんかその、作画力を集中させてる、まあ、ね、東映は作画枚数に、の管理がちゃんと、管理というか、あれがきっちりとしてるらしくて、まあ結構、作画枚数、限られた作画枚数の中でやりくりをしなきゃいけないっていう状況ではあるんですけども、ねえ、まあよくありますけどもね、普段の戦闘以外のシーンの作画が、ちょっと落ちるけど、その分戦闘シーンはバリバリ動くっていう、よくありますけども、あんまりね、あんまり戦闘シーンだけに集中させすぎるのもあんまり好きではなくて、もちろん作画、バリバリ動く戦闘シーンは好きですけども、なんだろうな、ちょっとなんか、そこまでして、他のところを、なんか犠牲にしてまで、戦闘シーンだけに、こう、力を注ぐんだったら、もう、戦闘シーンだけ書いてりゃいいじゃんっていう風に、思っちゃうというかね、やっぱり、全体的、ね、ほら、本当に、枚数が少なくても見せ方とかでなんとかなる場合もありますし、なんていうかね、なんだろう、作画枚数が、まあ、限られてるって時に、やっぱりもちろんね、戦闘シーンが動かないのは一番問題ですから、まあ、それは、戦闘シーンに、まあ、一番、枚数を割くっていうのは、まあ、それはそうなんですけども、それと、だとしてもね、なんか、じゃあ、戦闘シーン以外のシーンには意味はないのかっていうことになってきちゃうんで、ね、あんまり、この、普通のシーンに支障が出るレベルにまで、パワーを注力されると、それはそれでなんか、何のためにやってるんだろうみたいな風になっちゃうんで、この間のフォーゼの、ムービー対戦はまだ見に行ってないんですけども、前のフォーゼの映画の続きも思ったんですけども、あんまり、だからまあ最近のね、ライダー映画の、まあ、あれですけどもね、なんていうか、戦闘シーンが多いのはもちろんね、子供は、ライダーがかっこよく戦ってるシーンを見てるわけで、そうじゃないシーンやってるときは結構子供は騒いで、やったりとかしてるみたいな、ね、話は聞きますけども、なんていう、でも、まあ一応最低限ってわけじゃないですけども、そこを、じゃあ設定一切なしで、ワイヤーとか CG とか火薬とかだけ使ってりゃいいのかみたいな風になっちゃうと、それはそれでね、あれなんで、なんだろうな。結局まあ戦闘以外のものがあっての戦闘が入るわけで、なんか、なんだろうな、バリバリ動いて、派手に爆発してみたいなとこだけだったらね、なんか、それはそれなんかそういう PV みたいになっちゃうと、なんだ、それはそれでなんか悲しい感じがね、するなという、ね、ことがありますけども。まあね、 まあそういう感じで、輪郭でございました。ジョン・ドーでございます。けどもね、今ね、ブログの方で、モンスのネタで、今いろいろ考えてるところなんでね。まあそれまあ、まあ今日か明日ぐらいにも、それは上げときますけどもね。今のニート社のトップの上のね、メニューバーだとコミュニティのところに行かないと、ブログに飛べないんですよね。これが。だからなかなかね、やっぱりその、チャットへチャット、ウプローダ、ブログ、クエストへ読者ページっていう。で、読者ページは、横に読者ページ単体のやつがあるんで、コミュニティってなかなか、行かないというか、ね、ちょっと、これになったことによって、ちょっと、全体的に下がったんじゃないかな、みたいな、ふうな気もしないでもないんですけどもね。まあ、ベータマガジンなんかもね、完全に、横のアイコンからは姿を消してますもんね、これは。雑誌一覧のとこからは見てるんですけども。まあね、パッと見のトップページの情報を減らすというか、あんまりごちゃごちゃさせないっていうのはもちろんね、それはそれで大事と思いますけどもね。今ね、ブログ、まあでも、ね、ブログ、今、ジョン・ドーのやつどの辺まで落ちてるのかな？あ、2ページ目ぐらいですかね。この辺まで落ちてて。あれですけどね。まあ僕もでもなかなかね、ニート社のブログの方のあれには飛ばないですからね。まあ、ね、そういう感じですけども。ああ、ね、また、更新され、GT とね、MB ですけども。まあ、GT はね、まあ、話の途中というか、デュエル中なんで、まあ、あれですけども。デュエルそのものに関してはね、あんまり、僕はあれですけどもね、まあ、メタビートですよね。まあ、特筆すべきは、まあ、ゴッドバードアタックですけども。まあね、まあ、これは個人的な感想として欲しいんですけどもね、なんていうか、僕だったらこうするなっていう感じなんですけど、もちろんね、全部が全部僕と同じことをやるんだったら、僕はいなくていいわけですから、だからそういう意味でまあ、そういう他意はないというか、ね、別に、そう、批判的なあれじゃない、と思って聞いてもらうんですけども、まあね、この、生身でゴッドバードを打つビジュアルをしたいっていう、アイディアがまず出て、それを書くってなった時に、コストを払うっていう方にはいかなかったのかなっていうふうに思って、いや、その、本当に、僕ならそうするよっていう話なんで、あれです。例えば、まあ、まあ、その、そういうところに行くっていう話で、で、もちろん自分でももう、最初からそのつもりで、ゴッドバトアタックを自分で伏せてたわけですから、だったら、例えばですけども、まあ、胸元にね、インコを、一匹忍ばせといて、ゴッドバードアタックをした後に、胸元からインコの死骸が落ちてくるとか、ね、なんかそういうやり方があったんじゃないかな、ということを、思って。なんかその、まあその、コストと効果の関係っていうのは漫画でも同じと思うんですよ。ゴッドバードアタックを、発動するこのビジュアルを描きたいっていうものがあるんだったら、それにはコストが必要で、それは、ゴッドバードアタックっていうのは、鳥獣一匹をコストにして、相手のカードを2枚まで破壊するカードだよっていう、カードゲームにおける事実っていうのが、ここでのコストだと思うんですよ。コストっていうのは、つまりその、それを踏み倒して、 のこのビジュアルを描くことはできないんじゃないかなということを思って、まあ、それはまあ、別にいいですけどもね。僕は、まあ僕は僕で、そう、こうだよっていうことだけなんで、あれですけどもね。まあね、まあ、デュエル文をね、まあ書いていってます。そろそろね、書いていかないと、あれですからね。ちょっとね、もう、前、書いてから結構時間書いて経ってるんでね、ちょっと今は、今どこまで進んでるかわかんないんですけどもね。だからまあ25話の、今3ページ目をね、書いてる状態なんですけどもね、どこまで書けてるのかちょっと自分でも覚えてないんで、今見てますけどもね。画像ファイルを。出るかな？出ました。あー。全然できてない状態ですね。あ、ほうほうほう、こういうところか。まあね、やっていかないとね、いけないですからね。そうですね。そろそろね、忘年会ないんですかね、今年は。今年もね、オフスレあった。そろそろね、去年ね、忘年会出てませんからね、僕。ね、ちょっと二次会マジで終わってしまったんで、その二次会終わった頃に合流しようと思ったんですけどもね、もうそこで、オフが終わってたっていう。ね、なんかまあ、成城スタジオに行くみたいな話もあったんですけどもね。まあ、見知ってるメンバーだから別に行っかみたいな感じで、あれでしたけどもね。ああ、そうだ。あのね、モンスーノのことをね、いろいろ考えてたんですけども、波紋も回転ですよね。言ってみりゃ。だから徐々な話ですけども、第7部にはね、回転っていうものが、鉄拳の回転っていうものがあるわけですけども、まあね、回転、なんで、まあ生命のエネルギー、技術というわけで、あれもある意味その、遊戯王に持っていけないかなと思って。で、そうなったら今度はもう波紋もね、持っていけるかなと思って、その言ってみりゃその、これはうろ覚えというか、あまり詳しくないですけども、確か、波紋ってね、なんかその、波、今の波じゃないですか、波ってのは、なんかその、回転、というかその、円の運動の、なんかね、円の運動を、こう、なんか、サイン、コサイン、タンジェント的な何かで、こう、なんか伸ばしてるというか、あんま覚えてないですけども、なんかその、だからまあ、波にも確か回転が絡んでいたなと思って、だからそういう意味では、まず第一として、その、波紋と回転を、こう、近づけるというか、波紋と回転を、だからその、波紋と回転の統一理論をまず完成させて、そこから回転っていうキーワードで、それと有性粒子とを組み合わせれば、まあ、さらに世界観が広がるなというふうにね思いまして、で言ってみればスタンドもね、つまりその札と像の関係性で言うと、あれはまあスタンドビジョンっていうのが映像で、つまりその形が力を持っているっていうことにつながりますから、なんかいろいろ小細工を組み合わせれば、もうジョジョを完全に遊戯王に取り込めるなと思って。で、ちょっとそういうところもね、なんか今、いろいろ思いついたんでね、考えてるところです。ええ。 では、陰閣スラッシュジョンドーは本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。